投げです。今日はオクラホマから、陽子さんに来ていただいています。陽子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ロスとは時差が2時間ということで。
はい。
はい。ありがとうございます。夜。いえいえ夜遅く。
酔いっぱいなんで大丈夫。
そうですよね。でもね、はい、ツイッターとか見てても結構、まだ起きてるんだって。もう私がもう寝ようかなぐらいで、まだね、陽子さんとか、あと、東海岸のゆかりさんが起きてたりとか。
はい。
うん。
ちょっとおかしいですよね。
いや、でも私も最近ちょっと早く、寝るのが早くなっちゃって、そんな感じなんですけど。
たまに、なげさん、会話できるかなと思ったら、途中でふって消えて
た。あ、寝たみたいな。
きっと、あ、寝たなっていう。
うんうんうん。そうそう、私も、あ、もうダメってなって、
はい、
うん、なっちゃうんですけど。
はい、
そうですね、陽子さんには、OKC の話をやっぱり、いろいろ聞きたいなと思って、
はい、
三段の話はもちろんなんですけど、その、町自体、とか陽子さんが OKC に行くことになったきっかけというのをちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
OKC には住んでどれぐらいですか？
移住したのが、2014年の5月、
はい、
去年の5月ですね。
あ、
完全にもうこっちに今日移したっていうのは、うんうん、そのタイミングです。
はい、でも、ちょくちょく行ってた感じなんですか？
そうですね。一番最初のきっかけは、
はい、
あえて、いつとは言いませんが、
はい、
相当昔に留学をし、うん、オクラホマに留学してきたのが最初なんですよね。
はいはい、
で、普通に日本の大学を卒業して、で、大学院になぜか行く話がなって、
はい、
で、その時に出てきたのが、
うん、はい、
グリフィンが卒業した OU、オクラホマ、ユニバーシティ・オブ・オクラホマっていう。
ほうほうほう。
今年はカレッジフットボールでプレーオフ出ることになった。
うん、おー、そうなんですか。
はい。そこの、大学か、
へぇ、
それかロスの、
うんうん、
UCLA じゃないんだけど、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、
うんうん。いろいろありますよね。
F がつくところありますよ。
フレズノ
かな、多分なんかね、ちょっと下の方だと思ったんですけど。
下。
そっか。したじゃないのかな、私ごめんなさい、位置関係が分かってない。とにかく、ユニバーシティブカリフォルニアの LA じゃないところの、どこかか、オクラホマのその OU かっていう選択肢だったんですね。
ほうほう。
っていうのは、私が専攻してた、メジャーが、
うんうん、
メジャーの、なんだろう、なんていうのかな。
そこで
一番進んでるっていうか、
うんうんうん、
一番勉強ができるところがその2つだった。
へ
ぇー。優秀な先生がいるっていう。
うんうんうん。あ、多分フラートンですかね。
あ、フラートンだ、そうだ、
うんうん、
そうだ。
そうですね。うんうんうん。へぇー。
で、結局、うん、そこでいろんな、ある意味大きく道が分か
る。そうですよね。うん。
そう、もしロスっていうか、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニアに行ってれば、うんうん、ナゲさんに会ってたかもしれない。
そうですよね。でもそれは、じゃあ、そっち行ってたら、レイカーズファンになってたかもしれないとかいうことはあるんですか？
可能性はあるかもしれないけど、うんうん、別に NBA あんまり見てなかったので。
いや、それはじゃあ、後からなんですね。
そうなんです、そうなんです。
うんうんうん、
で、とにかくその、大学を決めるのに、結局、予算、自分の予算もあるし、
うん、
環境のこともあるし、
はい、
で、治安もあるし、で、いろんなことを考えて、で、物価がまず3分の1なんですね、こっち。
あー、なるほど。
もう家賃が3分の1。
うん。
で、多分、学費、授業料もこっちの方が、まあ、もちろんインターナショナルスチューデントなんで、高いんですけど、はい、
うん、
確か安かったし、
うん、
で、物価も安かったし、
はい。
で、他に、遊ぶとこないから。
うん。
ここにはもう勉強するしかないだろうっていう感覚だなと思って、オクラホマに来ることになって、
なるほど。
で、その時はまだノーマンっていうオクラホマシティじゃないとこだったんですけど、
はい。あ、大学があるのが。
はい、大学があったのが。
うんうんうん、
なので、とりあえずまあそこに行ったっていうのがオクラホマとの最初の出会いです。
へー。え、じゃあ最初に
はい、
初めて行った時はどうでしたか？なんか下見とか行ったんですか？
行ってない。その頃は、うん、そもそもね、円が、うん、あでも今も円安だけど、
あ
もっと円が弱い時で、
あ
飛行機も、なんか今みたいにこう、ネットで入ってすぐ取れますみたいな、
うんうん、
ない時代なんですよね。
はい。
なので、もう、片道の飛行機を、なんかこう、すごい勇気を振り絞って買うみたい
な。なるほど。
その当時はネットでどうのこうのって時代でもないので、
はい、
だから、願書も全て 手紙を書いて、請求して、
はい、
で手紙で全部、紙で全部、こう、うん書いて送るみたいな時代だったので、
うんうんうん、私も紙ですよ、うん、
ですよね。たくさんこういろんな州からいろんなこう願書を取り寄せたっていう記憶が、うん、で夜中に日本の夜中に一生懸命大学に電話をして、
う
ん、いろんな問い合わせをするみたいな。
すごい。
でそれでまあとにかくオクラホマになって、
はい、
で下見も全然しないで、うんいきなり来て、
うん、
でもまあアメリカに来たことがなかったと思うんですよね私一度も。
あそうなんですかその時点で。
はい、はい、多分その前に初めての海外が、
はい、
留学する前に卒業旅行でニューカレドニアに行ったんですね。
ああもう全然違いますねアメリカとは、うん、
そうそれもクリケットの関係で行ったんです。
クリケット
クリケット絡みでなぜかニューカレドニアに行ったんですよね。
ミニってことですか？
なんかね、うん、クリケットのその当時の日本支部みたいなところにいる人から英会話を習ってたんですね。
はい。
で、ニューカレドニアに遠征があるから行くって言われて、じゃあ卒業旅行も兼ねていいねって言って。
あ
で試合を見ながらスコアをつけるっていう
へ
っていう経験をしたのが初の海外で
それも変わってますね。
はいずっと一日中クリケットやってるのをこう見ながら、
うん、
日本語と英語とフランス語で点数の確認をするみたいな。
へえ、それはクリケットのルールとか知ってたんですか？
そのクリケットとのをやっている、
うん、
私の英会話の先生がなぜかフランス人だったんですね。
もうえ、うん、なるほど。
でかこう一応日常なんていうんですかねフリーカンバセーションみたいな、うん、クラスだったんだけど、
なるほど。
フリーになっちゃ相手日本語喋れちゃうので、
ああ
んまり英語がちゃんと勉強できない環境にだんだん なってきてしまってそれでね苦肉の策なのかわからないけどその先生が、
うん、
もうクリケットのルールブックを見ながら仕事の勉強しようとか言い始めてでルールを覚えることになっちゃったんですね。
おあそれもう行く前からもう
行く前です。
英語の勉強としてクリケットのルール
を英語で書いてあるクリケットのルールブックを見ながら英会話と英語の勉強をするみたいなことになって、
はい、
でそのちょうどルールブックほぼほぼなんか全部と終わったねってところで遠征があるよってなって、うん、
それが目的だったんじゃないかっていう
多分ね。
へえ。
でもまあニューカレドニア自体はとても楽しかったです、
うんうん、楽しそうですね。
でそうでフランス語を大学で専攻してたので、
あ
だからまあ数字ぐらいは、
うん、
言えるので、
うんうんうん、
フランス語、ニューカレドニアはフランス語なので、公用語が、はい。で、フランス語と、で、チームで来てた人で、イギリス人とかインド人とか、そっち系の人がやっぱりクリケットやってるので、
うんうんうん、
そっちの人との会話は英語で、
なるほど。
みたいな感じの。まあ、それが最初の
海外。へぇー。
次のオクラホマ
すごいですね。
らしいですね。
うん。じゃあそのオクラホマに着いた時はどんな感じでした？
ただ、
うん、
あアメリカでかいなっていう印象ですよね。
うん、
多分ね今とそんなに あのオクラホマの空港の周りって変わってないんですよね。
ああそうなんですか、うん、
多分で、あの何にもないんですよ周りに、空港の周りに
今も
今も。
あ
でだからあのサンダーの試合を見にオクラホマに来る日本人の人が、
うん、
空港から出た瞬間に大体言う言葉は、うん、はあ広いってことかなって。本当に空港以外建物がその周りになくて、
うんうんうん、
なんか草原みたいな感じにわーって
草原みたいな感じなんですね。
ん
草原なんですね
みたいな感じです。空港の周りはですね。
なるほど。
だからとにかくなあ広いなっていう感じで、
うん、
それ以外はもうあの学校のキャンパスの方に行くと普通にあのよくあるアメリカのビッグの茶色い建物が、
うんうんうん、
ああいうのがもうドーンってあのユニバーシティブ・オクラホマもあるので、
うん、
そうなってくるとああ大学だなっていう、
うん、
大学だなっていう印象でしたね。
あ
スキル違うなっていう。
その大学に行ってる時はキャンパスに住んでたんですか？
そうですね、最初寮に入って、
うんうん、
でももう寮が受け付けなくてあの食べ物が
決まってたんですか？
あのね、うん、カフェテリア行けなかったんですよね。最初夏に来たので、
はい、
で一応語学学校にちょっと入ってから大学院の方に通ったから、
はい、
その夏休みの間に寮に入っていて、
うん、
余計に選択肢がないんですよねカフェテリアに。
あ
みんな帰っちゃってるから。
ああ、もうなんかやるカフェテリアもちょっとやる気がない感じなんですね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
で、もう食事いきなり食事がアメリカになって、
うん、
でどっかで食べに行こうっていうにもあの友達もいなければ足もないので、
うん、
で結局は寮きついねってなって、
うん、
でその後キャンパスのアパートに入って、
ああなるほど。
でその後慣れてきてからはキャンパスのアパートも出て、
うん、
キャンパスの周りにあるあのアパートに住みましたね。
なるほど、
はい、
じゃあそれで一旦帰国したってことですか？
そうです。それで卒業して、
うんうんうん、
その後帰国して、
はい、
で、またオクラホマになぜか戻るんですけど、
はい、
その辺、まあ、そのきっかけはあのその留学した時に付き合っていた彼が、
はい、
今の旦那なんですね。
おなるほど。
で、まあ、その留学している間というか、まあ、帰ることになって、
うん、
あのまあ、遠距離になっているので、
うんうんうん、
で、まあ、それはそれで難しいねって別れて、
うんうん、
でその後まあなんかいろいろあったけれども結局まあ、うん、なんていうんですかね、
うん、
嫌いで別れてるわけじゃないので、
うんうんうん、
普通に友達として連絡を取り合っていて。
ああなるほど。
でその後その彼が日本に留学することになって、
へえ、
あの日本語を取ってたんですねクラスを。
ああなるほど、うん、
で OU は立命館と姉妹校提携、
はい、
していたので、
はい、
あの交換留学の制度があって、で彼はそれで1年あの日本に留学することになって。
なるほど。
でじゃあ近いねってなって、
うんうん、そこで再会
そう近くないんですけどね、
うんうん、
京都で私静岡だったので
近くない
ないんだけど、
まあ国内っていう意味では、うんうん、
陸続いてるじゃん。
うんうんうん、
で、あ近いねって言って、
うん、
あのなんかまた寄りが戻って、
へ
え、まあ私たちからすると中距離恋愛がまた始まって、
あ
でまた彼が帰るってなったら、
うん、
やっぱりこの先続かないよねってなって、
うん、
でやっぱり別れて、
ほう。
でなんだかんだそれでもその距離で別れてるので、
うん、
やっぱり連絡は、
うん、
やって普通に友達として、
うん、
あの付き合いがあって、でお互いそれぞれもその後はあのお互いに別に付き合ったり付き合う人がいたりとか、
うん、
通にそういう人生を歩んでいて、で何年前かな、2011年かな、4年ぐらい前かな、
はい、
に私がこうちょっとすごく疲れていた時期に、
はい、
これはちょっとセドナとか、
うん、
そういうスピリチュアル
だ
とか、うん、ヒーリング
ヒーリング、うん、
癒されようとか思って一人旅に出たんですね、うん、ハワイ島とか、ハワイ島でイルカと泳ごうとか、
うん、
あとそのセドナに行ってエネルギーをもらおうとか、
はい、
っていう感じの旅に出てた時に、
はい、
セドナまで入るんだったら、
うん、
オクラホマまで遊びに行ってもいいかなと思ったんです、うん、全然おかしいんですけど今から直行便がないんでね、うん、そこからそもそも
あ
どこからも直行便でそこにつながってないのに、まあ、中まで内陸まで入るから、
うんうん、
ちょっとオクラホマ覗いてみようかなみたいな感じで、
はい、
覗きに行って、まあ、覗きに行って事前にその元彼に連絡をして、
うんうん、
遊びに行くよって言ってでなんか再会したらまた付き合わなくてっていう感じで結局つながってここにいるっていう。
へえ。あじゃあもうなんか別れても別れきれないなんかがあったんですね。
あった縁があったんですよね、
うんうんうん、
きっとね、
うんうん、そこまで戻るっていうのは
ですね。
へえ、なるほど。
それで結局あれですね、
うんうん、
オクラホマにまた取ってきてしまった、
うんうん、へえ、なるほど。じゃあそう結婚をきっかけにってことですか今回は。
そうですね、うんうんうん、そうですね。その前その前去年の5月が結婚のタイミングで、
はい、
その前のその数年は行ったり来たりをしながらサンダーを見れたって。
なるほど。じゃあそのどこの時点でサンダーがこう入ってきたんですか。
ね、うん、初めて2011年に来た時は、
はい、
私がここに来る段階ではサンダーっていうチームがいるってことを私は全く認識してなくて、
はい、
でただ彼が NBA のチームでねっていうのを一生懸命言ってたことだけは記憶にある、うん、
ああじゃあ彼はファンだったんですね。
彼はねまあファンって熱烈なファンまでいかないんだろうけども、うんうん、たまにチケットを買って見に行くっていうことはしてたみたいだし、
うんうんうん、
試合は普通に見てたみたいで、
うん、
でいいチームがいるんだよって言われてたんですけど、
うんうん、なるほど。
なんかもう私そのところすっかりもう NBA からすごく遠ざかったので、
はい、
うーんとしか思って
な
くて、でもで結局サンダーに私がハマったきっかけはその多分その次ぐらいに来た時に彼がチケットを用意してくれていて、
ほ
ー、安い3階席だったんですけど、
はい、
で試合見に行こうって言って、
うん、
チケット買ってくれていて、でさらに彼がハーデンのファンだったんですね。
あ、
なのでハーデンのジャージを私に買ってくれて
すごい。へえ。
で2人で彼はハーデンの T シャツを着て、
うん、
で2人でハーデンの格好をしてで試合を見に行って、
はい、
どれがハーデンって私が上から言うわけじゃないですか、
うん、
どれだけ、うん、そしたらハーデンがいないっていうね、コートにハーデンいなかったんです。
いなかったんですか。
ロスのね、
うん、
メッタさんにね、
はい、
T シャツを食らってT シャツを食らった次の試合だったね。
あ、申し訳ない。
そうでもないです。それをね、なぜ彼は知らなかったかっていうのもちょっと面白いんですけど、
うんうんうん、
もういると思って100点だと思って気合い入れていったのに、
うん、
脳震盪なんですか、
うんうん、コンカッション
で、
うんうん、
何日間かみたいになるじゃないですか、
うんうんうん、
それで出れない日だったっていう。
あ、
でもだから、あ、でもそうだの、そうそうそうそうです、そういう試合でした。
じゃあそのもうハーデン分からず 見れず。
ハーデンはとりあえず分からず。
うん、
でただ、なんでそこで、すごくハマったかっていうと、
はい、
もうね、レギュラーシーズン、だからその時なので、多分もうレギュラーシーズンの終わりなんですよね。
あ
でそろそろもう、多分それこそラッセルだと KD とかっていう主力は、あんまり出てない。本当に最初の頃、最初の、ファーストクォーターとかぐらいしか出てなくて、後半もう、ガベージ要因が出るみたいな、ゲームだったと思うんですけど、
なるほど。
何がすごかったってね、アリーナがすごかったんです。
あの有名な。
うわ、これ何っていう、強烈なインパクトがあって、
はい。
それで正直、そのチームがうんぬんよりも、この応援に行くあのアリーナの雰囲気すごい楽しいっていう方が先だったかもしれない。
へえ、なんかそれは本当に OKC ならではですね。じゃあ
多分そうだと思う。うん、で、ま、一番その上の、3階から見てたので、
うんうん、
まあ、下で見てても多分雰囲気は違うんですけど、上から見てるとそのみんなが盛り上がる時の全部が見えるじゃないですか。
あ、はいはい。
お客がわーって立つとか、
はい、
なんかその全体が見えるのが見えた試合だったので、それがすごい印象に残ってますね。
なるほど。へえ。へえ。じゃあその、なんだろう、よくOKC っての、そのファンの感じとかって、カレッジスポーツのファンに似た感じっていう風になんか言われたりするじゃないですか。
あ、そうですね、
うんうん、でそのオクラホマの大学に行ってる時はそういうカレッジスポーツとか見たりしてました。
はい、普通にアメフトの試合は行ってましたよ。
うーん、はあ、なるほど。 でなんかどうですか、そういう感じでした、やっぱり。
そうですね、なんだろう、うん、こうあれは、まあ、私それこそ OU しか知らないんであれですけど、
はい、
キックボールって言うんですか、アメフト。キックするじゃないですか、
うん、
最初の。
あ、一番最初に。うんうん。
チップオフじゃなくて、キックオフですよね。うん、あれをするときとかに、みんなで指人差し指を出して、
はい、
上に寝て、おーゆーって言って、
お
ー下げる瞬間に指を下げるんですよね、
う
ん。
ほうほう。
上から振り下ろすみたいな。
うん。
で、それが最初の儀式としてあったりとか、で、OU のOU の応援歌みたいなのが、
うん、
盛り上がってくる時の OU 独特の曲とかがすごいあるんですけど、
はい、
そういう、なんだろう、一体感はすごいあったのを覚えてます、ね。で、それが楽しかった。それがすごく楽しかったみたいな。試合はまだそんなにルールがよくわからなくても、
うんうんうん、
まあ、とりあえず行って、うん、寒くても行って、応援一緒にするのが楽しかったっていうのは確かにあります。
ああ、その、一体感。
そうです、そうです、うん。その盛り上げ方がやっぱり上手なのかな。その、もちろんブラバンみたいなので盛り上げるわけじゃないですか、うんうん。で、それは多分高校野球とかも一緒だとは思うんですけど、なんだろう、スケールが、
あ、
自分の学校側のところだけが自分の側で盛り上がるけど、その、スタジアムだと全部じゃないですか。
ああ、そうですね。
地方全部を自分たちのチームの人たちで盛り上がるが、
うん、
臨場感、なんていうのかな、
うんうんうん。
ステレオで聞こえてくる感じというか。
はいはい。もう全部サランドサウンドみたいな。
そうそうです、うんうんうん。その音がやっぱり、なんか鳥肌立つぐらい、
うんうん、
へぇー。スタイリングなどところがあって。
はい。
でそういうところは確かに OU の、OU じゃないな、サンダーの方にも、つながってると思いますね。
うーん。
エスパルスの応援にも行ったことあるんですけど。
はいはい、サッカーの。
はい、サッカーの。はい、で、友達がやっぱりエスパルスファンの人がいて、はい、いわゆるファンが、なんていうんだ、応援団みたいなところに紛れて行かせてもらったことあるんですけど、うん、
はい、
で。そこも確かに盛り上げるの上手だけど、なんだろうな、やっぱり音楽の使い方なのかもしれないですけど、ずっと盛り上がるっていう意味でいくと、サンダーの、盛り上がり方は楽しいですね。
なるほど。なんかこうやっぱ決まった、なんだろう、ちゃんととかいろいろそういうのがあるんですか。
そうですね、まあ、よくあるのが、
うん、
OKC っていう叫ぶやつと、
うんうんうん、
あと Let's go Thunder っていうやつと、
うん
うん、あとはまあ Defense です。ディフェンスの時はそれを言うし、
なるほど。
で、まあそれがちょっとずつバリエーションとかリズムを変えて、まあ、スクリーンに出されて、あとマイクで、あれは MC じゃないけど、
うんうん、流れてきますよね。うん、
引き上げてる人が最初のきっかけを出すとみんながそれに乗ってくるみたいな感じで、
うんうん、あでもそうですね、オクラホマってもその OU に行ってたっていうこともあって、なんかすごい本当にアメリカンな体験をされてますね。
そうですね、うん、そうって確かに特にスポーツの応援っていう意味では、
うんうんうん、
そうかもしれないですね、
うん、私もアメリカの大学ですけど全然そういうスポーツがある大学じゃなかったんで。
あ、そうなんですか、うんうん、あ、そう、パート系でしたっ
け。そうそうそう、だから全然ないんですよ、チームとかチームも何もないんで。
そっか。
うん。で、なんか、なんだろう、どっちかっていうと、そういうものを、なんかこう、車に構えて見てるような人ばっかだから、まあ、スポーツファンもいたと思うんですけど、多分。
はい。
うん。でも別に、スポーツの話をしてる人とかあんまり聞いたことなかったし、うん。だから全然無縁でやってたんですよ。だから、なんかそういう、なんだろう、カレッジ、フットボールだったり、バスケとかが強いとこって、ちょっと、なんか、また全然違った学校生活なんだろうなとは思いますね。
ああ、そうなのかもしれないですね。怖いですもん。怖いですもんって思う。普通にこう、いわゆるカレッジフットボールのシーズンとかに、
うん、
家族で集まると、それぞれがちゃんと自分の母校の T シャツを着てくるんですよね。
ああ、なるほど。うん、
でも、やるので、
うん、
なんだこの愛情はって思います、ね。どこまで、まあでもそれを言ったら、私も別に日本でそういうスポーツが強いとか、そういう大学に行ったわけじゃないですけど、
うんうん、
駅伝とか、すごいじゃないですか、やっぱり自分の母校の応援とかは、やっぱ、うん。それと同じなのかなってどっかで思うときはあるんですけど、
そうですね。
こっちの経験は私はあんまりないので、
うん、
いや、このアメリカ人の、そうなんだろう、チームの T シャツを着て、
うん、
家で、肉食いながら、あれもない、こうでもない言ってるのは、すごいなと思います
よね、うん。特に本当にカレッジスポーツって人気ありますもんね、こっち
に。すごいですよね、
うん。フットボール本当に人気ありますよね。
うん、と思います。すごいと思います。
うん、
多分、オクラホマ今すごい盛り上がっちゃってますよ。
あ、そうなんですか。プレイオフはいつからなんですか。
なんかね、私もよくわからん。システムが変わったとかって。
うん、なんかね、ややこしいですよね。
なんとかボールでやったのが、うん、なんとかボールじゃなくなって、今度はプレイオフも数年前からやり始めたとか、どうとか聞いたんですけど。
あ、そうなんですか。
なんかよく、私もよくわからないです。
でもなんか、なんとかボールありますよね、まだね。
ローズボールとか、
うんうんうん、
有名なところがあるじゃないですか。
うんうん、
で、それの中でチャンピオンシップを持ち回りでやる、うん、ことになってたとかっていうのが、
はい、
結局なんかちゃんとプレイオフみたいなのにして別でやるようになったとかならないとか
曖昧な
適当なこと言ってますけど、
いやでもその辺のなんかカンファレンスとかも分かりにくいですよね。
分かんないです。なんか、うん、なんとかワン、なんとかワン、なんて言うんですか、一番上のグレードの
ディビジョン1、
ディビジョン1か、うん、そうそう、うん、ディビジョン1の中に、うん、ビッグ10だの、ビッグ12だの、
そうそうそう、パック10が12になったり、
そうそうそうそう、なんかそれもよく分かってないんですけどね
全然分かんないです。
アメリカの中の4つの学校がプレーオフに、
ほう、
いわゆるだからベスト4ってことですか、
ね、あ、それにOU が。
入っちゃう。
あ、それすごい。それは盛りが上がりますね。そのベスト4って。
それなん、そうなんですって。そうなんです。
なるほど。なんか、その、重大さがちょっと、やっと理解できました。
らしいです。ごめんなさい。私もサンダーの方に力が入っちゃったから、あんまりちゃんと理解して、強く、なんか最近すごい強いなって思ってはいたんですけど、
ま
さかそんなところになってるとは思わなくて。
へぇ、
はい。
そうなんですね。なるほど。
だから今あの、うん、あれじゃないですかね、あのオクラホマの人はそっちとサンダーと、
うん、
両方で盛り上が
る。ああそっか、じゃあもうウハウハですね。
まあでもウォーリーアーズがいるからウハウハにはなれない。
ん、
ウォーリアーズがいるからウハウハ。
ああまあまあそうだけど、うんうんうんうん、
とりあえずまあでもね、あの
そうですね、うんうんうん、そうですね。サンダーは、
はい、
あのライバルはここっていうのはあるんですか。やっぱりウォリアーズがちょっと気になる感じなんですかね。
いやどうなのかな。いやウォリアーズはサンダーから見てどう、もともとでもサンダーの、
うん、
サンダーのライバルってどこなんですかね。
ねえ、あんまり考えたことなかったけど、どこだのかなと思って。
でもいつもなんかあの私が勝手に思うサンダーにとってのこうやりにくいチームは、うん、メンフィスとスパーズとっていうイメージですよね。ああいうなんかこうしっかりちょっとメンフィスのことってあれみたいですけど、
うんうん、
やっぱしっかりあの守ってきちゃうっていうか、
うんうん、ああなるほど、
チームみたいな。まあ、でもあとクリッパーズもね、あの、うん、ライバルっていうよりもいつも揉めるって。
じゃあでもクリッパーズ結構割と、
まあ、
いろんなところ、
いろんなところとね、
うん、
やってますけど。
うんうんうん。
あ、その辺かな、どうなんですかね。私個人的にはヒューストンです。
あ、そうなんですか。
ハーデンがいるからです。
うんうん。
あ、そう。ティバーティがいるからです。
うんうん。それはじゃあ旦那さんはそのハーデンが、
はい、
ヒューストン行っちゃった後は、どうなっちゃったんですか。
ね、
うん、
ハーデンが行っちゃったら、
うん、
あのハーデンは嫌いですよね。
ああ、そうなんですかね、やっぱり。
はい。
うん、
あの、
うん
うん、いろんなあのいろんな意見がありますけど、
うん、
その、
うんうん、
ハーデンに関しては、
うんうんうん、
でも私とあの私の旦那の考えは、
うん、
あのプレスティはイバカを選んだわけではなく、
うん、
イバカもハーデンも、
うん、
残したかったんだけど、
うんうんうん、
ただ順番的にイバカの方が先にあの契約をしてるんですよね。
あ、あ、なるほど。
提示された金額で OK を
先に OK、
はい、うんうん、OK 出したけど、
うん、
ハーデンの方は揉めてたんですよね、
うんうんうん、
そのマックス欲しいし、
欲しい、うん、
でスターターになりたいし、
うん、
そのいろんなこう彼の中の思いがあるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
リーゼントの思いと、
うん、
でそれでハーデンの方が揉めていて結果あの金額でも折り合わず、本人の、うん、多分本人はやっぱりスターターになりたい、スターになりたいっていうか、チームを背負いたいっていう思いもあったみたいだっていうのを多分プレステが理解をして、
うん、
だからそのままいさせるよりは、
うん、あ、なるほど、
もう1年いさせてトレードした方がいいんじゃないかって話があったけれども、
うん、
そこで1年残すよりは先に出す方が、
うん、
多分チームのためだっていう判断で出してるはずなんですよ。
うんうんうん、なるほど、チームの
こう、私はそういう理解なんです
よ。うん、そのちょっと不満がある人を残すよりはっていう。
まあそれで失敗したのがレジーのケースなんで。
う
ん、
ああ。
レジーはそのあと残して、うん、まあ出してあげれたらよかったんだけど、
うん、
主力がみんな怪我していなかったから、レジー残す
の
うちにいてもらうしかなかったから、
うんうん、
した結果揉めたじゃないですか。
なるほど、うんうん、うん。
すごいチームのケミストリー悪くなってたので、
うん、
まあ、ハーデンはそこを出さずに上手にやってたってところが、
うん、
まあまあまだ、うん、あの大人だったとは思うんですけど、
うんうんうん、
とにかくでもそれでハーデンは出たかったという気持ちがあるので、
うん、
その前の時にそのファイナルで負けた直後にオクラホマに戻ってきて、
うん、
ここでダイナスティを築くんだと発言をしちゃってたので、
うん、なるほど、
あ、この子残ってくれるんだ、きっと、ちょっと犠牲をと、
うん、
あの伴っても残ってくれるんだって思ってたら、うん、あのそんなことになったので、ちょっとあの違うんじゃないのって、ちょっと思っちゃったんですよ。
ああ、それもありで、
そう、
あの、うん、なるほどね。
なので、
うん、
あの、私と彼の中では、うん、ハーデンは、
うん、
あの、まあでもね、もう、うん、もう、私は時間が経ってきたから、
うん、
そうでもないですけど、
うん、
でもやっぱり、ハーデンよりは先に優勝したいって思う。
ああ、なるほど。そういうちょっとコンペティティブなあれが。
そう、うんうん、そう。あの、KD とラッセルを先に優勝させてあげたい
っていう、うんうんうん、なるほどね、
気持ちです。
ああ、まあでもそれは当然というか、 うん、ファンとしては当然の気持ちですよね。
彼はでもあの、うん、私の旦那はでもちょっと違うみたいで、うん、ハーデンのサインをもらった、
うん、
ハーデンにサインをもらってあるこう写真があるんですけど、
うん、
それがなんか普通にどっかにポイって
なんか言ってましたね
ツイートでね
それもう本当に失恋みたいな。
そう多分ね、もうね本当にハートブレイクだった
しすごいそれ読んでえっと思って、でもなんかその気持ちを考えるとなんかもう なんかねえ心が痛むというか、
だって彼がまだひげがなくてね、
うん、
ちょっとこう、
うんうん、
さっき打ちそうな顔の時にね、
うん、
ベストバイ？じゃあオフィスデポかな、
うん、
オフィスデポってあるじゃないですか、
はいはい、
オフィスのサプライを
売ってる、はいはい、うん、
そこでサイン会があ
ったえ、なんでオフィスデポ関係なさそう、
なんかその一角で、うん、ルーキーの頃になんかファンのその触れ合いみたいなのをやったらしいんですね。たまたまそこに行った時になんかいろいろ話ができたらしいんですよ。その時にサインをもらったりとか話をして、ああこいついいやつだって思ったところから好きになったらしいので。
あ、そうなんだ。
余計にね。
ああ、そうですよね。だってそんなただサインもらっただけじゃなくて、そんな話までしてるんだし。
そんな飲み屋の話とか、なんか飲み屋でなんかいろんなエピソードがあってみたいな話。
そんなに話し込んだんですか？
多分ね、あの暇だった。
こいつ誰だみたいな感じだったんですか、ね、
まだそんなに、彼が来てその時だから、
うんうんうん、
まだサンダーそんなにそこまでじゃない時だと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だから、あのきっとそんなに人も来てなくて。
まあでもそうですよね。
今してたと思うんですけど、
うんうんうん、
そんな感じで人柄に触れた後だったから余計にっていうのはあるかもしれない
です、うん、そうですよね。だってジャージ買って待っててくれたぐらいだし。
でもだからそれちゃんと私は拾って、
うんうん、
使えないかなやっぱり一応ねと思ってちょっと貼ってありますけどね。
あ、そうなんですか。
あの台所キッチンの壁にちょっと貼ってね、うん、
それはそんなものは取れみたいなことにはなんないんですか。
ならないです多分もう眼中に入ってないかもしれない。
ああ、もう見慣れちゃって。うんうんうん。
最初言われましたけどね、何こんなの拾ってきたって。
うんうんうん。
いや、でも一応ね、
うん、
思って。
うん、そうですよね。また気持ちも変わるかもしれないし。
多分変わらない。
変わらないんだ。
いや、変わらない。なんかでも、うん、ね、今のハーデンがどうこう言われてるじゃないですか、
うん、そうですね。ちょっと
なんかあれを聞いてるとお前頑張れよって思いますけどね、うん、
そうですよね。なんか複雑ですよね、そういうの。
そうなんですよ、うん、なんか自分が出たくて出てって、
うん、
なんでなんかあの自分でリーダーになりたいと思ってるはずなのに、うんうん、私よくまだ分かってない状況分かってないですけど、
うん、
なんか聞いてるとなんかこうムラがあったりとかするっていうのを。
ムラ？
村？あ、なんかこう、すごい頑張るときと、
うんうんうん、そうですよね。なんかあんまりそのリーダー的な感じの立場にあんまり向いてないんじゃないかみたいな。
そうかもしれない。
うん、話聞きますけどね、うん。
なんか、鼓舞するタイプでもないだろうし。
そうですよね。
なんか、あの、KD とラッセル、まあ、ラッセルはとりあえずもう、あの、自分がガンガン、こう、暑さを振りまくことで、
うん、
暴走しながらみんなに影響を与えるっていうタイプで、
うん、
KD は決めるとこで決めながら、
うん、
あの、でもこう、自分を犠牲にしてもちょっといろいろやるっていうのもあるんで、
うん、
あれですけど、
うん、
ハーデンどうなんのかよくわからないですよ。
そうですよね。だから、そう、なんだろう、そのディアンドレ・ジョーダンが今回のオフで、はいはい、あのダラスに行くってなって行かなかったじゃないですか、
はい、
であれもなんかやっぱりなんだろう、その今のクリッパーズだとなんだろう、一番目の選手じゃないから、
うんうん、
まあ、ダラスに行っても一番にならないかったとは思うんですけど、一応ね、リーダーまだ伸びつきだと思うし、
うん
うん、だけどなんだろう、その自分がの役割がもっとこう欲しいっていうか、
うん、
っていう風になんか思ってたけど、本当はそうじゃないんじゃないかみたいな、
うん、
なんかいろいろなんかその吸ったもんだがあった後にいろんな記事だったりポッドキャストとかでいろいろ聞くと、なんかそういう意見が結構あって、まあそれも そうなんじゃないかなって、まあ、なんだろう、旗から見てて、
うん。
うん。だから今の状況が、実は、その、彼にとっては一番いいんじゃないかっていうのに、本人も気づいたんじゃないかっていう。
多分あれ、やってる最中に、うん、あれ、俺、違うな、これって。なんか、あれ、まずいな、
みたいな。ちょっと、もしかしたら、その、今のままで、いいんじゃねみたいな、
うん。こんなにみんな止めてくれるし。
そうそうそう。だから、やっぱりね、わかんないところもありますね。こう、やっぱりなん自然とその自分がナンバーワンでとか、
うん、
で、やっぱりそのある程度、ね、あの、力もある選手とかだと、そういうふうに考えるのが自然なのかもしれないけど、まあ、誰もが向いてるわけじゃないですからね。
そうですよね。
うん、で、逆に、その、なんだろう、その、プレー的にはスーパースターじゃなくても、チームのリーダーの人とかもいるし。
うん、うん、うん、そうですよね。
うん、そうですよね。
存在感的にっていう人もいますからね。
うん、うん、うん。だって、その、レイカーズとかで言うと、ちょっと前の、あの、フィッシャー、オケシにもいた。
うん、
フィッシャーとかがね、やっぱり、あの、チームのリーダー的な、まあ、コービーと、ちょっと、うん、反対的な、
うんうん、
うんうんうん、
いやなんかそれがね、
うん、
大きいのかなってちょっと思うんですよ。うちサンダーも、
うん、
ラスト KD がいるから、
うん、
まあまあもちろん面白いのもそうなんですけど、お互いにこうバックアップがいるじゃないですか、
うん、
だからラスがリードリーダーみたいな役割で盛り上げる時もあるし、ラスが失敗したら KD が出てくるし、
うん、
で KD が怪我しててもロッカールームには KD がいるし、
うん、
ラスは試合で頑張ってみたいな、
うんうん、
なんかこうでお互いにそういう関係が築けていて、
うん、
でお互いのそのリーダーとしての役割もお互い分かってるみたいな、
うん、
そのコービーとフィッシャーみたいなのも、
うん、
結局違うタイプの鼓舞の仕方というかチームメイトの盛り上げ方をするじゃないですか。
そうですよね。うん、
で、なんかそういう両方もあると、やっぱり安定するのかもしれないけど、ハーデンの場合は、
うん。
ハワード
うん。
なんかだからそういう意味、そういう、なんか一人で頑張ってるのは確かにかわいそうだと思うんですよね。
うんうんうん。
一人でしょうがなきゃいけないのは大変だと。
そうですよね。